聖書の朗読をいたします。ローマ人への手紙第1章8節から12節までです。新約聖書お手持ちの新改訳第3版ですと289ページでございます。お読みいたします。ローマ書1章8節。まず第一にあなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。それでは共に励ましを受ける交わり、共に励ましを受ける交わりと題して、三浦正信牧師よりローマ人への手紙1章8節から12節の御言葉を取り継いでいただきます。
急に気温が上がって皆さん体調管理が大変かと思いますけれども、もし気分が悪くなったりしんどくなった方がいらっしゃったら、自由に出たら入ってしたりしてくださって結構ですので、どうぞリラックスして礼拝に臨んでいただきたいと思います。9月から、このローマ人の手紙に礼拝の中で読むようになりました。始まった途端にちょっといくつか行事などもあって3回ほど抜けてしまいましたけれども、今日また続きを読んでいきたいと思っております。で、前回もちょっとお話はしたんですけど、少し時間が空いてしまいましたので、このローマ人の手紙ですけれども、書いたのはパウロですね。伝道者パウロが、第3回伝道旅行の時ですね、使徒の働きにパウロのこの伝道旅行のことが書かれてありますけれども、第3回伝道旅行の時に、コリントの町に寄ります。そこで3ヶ月滞在したんですけれども、そのコリントの町に第3回伝道旅行で滞在した時、その時にこのローマ人の手紙を執筆しています。時代でいうと紀元57、8年頃と言われています。紀元57、8年頃ですね、この手紙が書かれました。で、パウロはまだこの手紙を書いているとき、ローマの教会には行ったことがありません。ローマの教会といっても、ローマ教会というバーンとですね、大きな街道があるんじゃなくて、家の教会が、家でこういくつもですね、小さなこの集会が、散在して持たれていた。それを総称して、ローマの教会と言ってるわけですけれども、そのローマの教会の人たちとは、パウロはほとんど会ったことがないんですね。何人か個人的に会ったことがある人はいましたけれども、ローマの教会そのものは訪問したことがまだありません。で、これからいよいよですね、そのローマを訪問しようとしている、そのローマの人たちに、パウロは自己紹介を兼ねて、でも自己紹介だけでなく、パウロが信じているこの福音、キリストという方がどういう方か、またキリストとパウロがどういう関係であるかということを、この手紙の中でですね、したためているわけですね。で、パウロはその第3回伝道旅行を終えて、ローマに行こうと計画しているわけですけれども、その前に、エルサレムに寄ります。 まあ、当時、この貧しいエルサレム教会に対してですね、むしろ異邦人の教会から、この献金が集められていました。まあ、それをパウロが、預かって、エルサレムによってそれをエルサレム教会にこの渡していく、届けていく、そしてそれからローマに行こうと計画してたんですね。ところが、まあ、パウロの計画は見事に、中断されてしまいます。エルサレムにその支援金をですね届けた時に、このユダヤ人の迫害によって暴動が起きてしまいます。エルサレムで、まあ、この辺のことを使徒の働きを読めば書いてあるんですけれども、エルサレムに寄った時に暴動が起きてしまいます。まあ、その結果、まあ、パウロの身が危ぶまれてですね、パウロはローマ兵に保護されてそのままカイザリアの町に送られてしまいます。そこで、まあ、ローマ総督の監督のもとに2年間置かれることになるんですね。囚人として、まあ、幽閉生活を2年間カイザリアで送ることになります。本当だったらエルサレムによってもすぐにローマに行くつもりだったんですけれども、とんでもないことになってしまうわけですね。2年間カイザリアに送られてしまいました。そのエルサレムでの暴動がきっかけで。でもこのカイザリアに護送される前にですね、もうそれこそ暴動の最中で神様はパウルにこの御言葉を語りかけるんですね。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。まあ、そのように言われました。使徒の働きですと23章11節に書かれてあります。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。まあ、そのようにこのエルサレムの暴動の最中にですね、神様はパウロに語りかけられました。パウロがもうローマを訪問したいと切に願っていて、そしてエルサレムにその異邦人から集められた献金を届けてからすぐにローマに行くと決めていたのに、そのユダヤ人の暴動によってその計画は中断してしまった。そして2年間その後カイザリアで幽閉生活を送ることになる。囚人としての生活を送ることになってしまいます。まあ、パウロとしてはですね、なんでこのローマ行きの計画が、まあ、こんなにもとどめられてしまうんだろうと思ったかと思いますが、でもすでにその暴動の最中で神様はローマでも証しをしなければならないとパウロに語りかけてくださった。まあ、その神様の約束があったので、まあ、パウロは決してめげなかったんですね。必ず神様の時に、このローマ行きが実現すると信じて待ち望んでいました。計画した通りにはならなかったけれども、神様の時に必ず神様がおっしゃってくださったんだからローマに導いてくださる、そう信じて時を待っていました。カイザリアでも囚人としての生活を、安心して待ち望むことができました。神様の言葉があったから、その2年間も耐えられたんですね。まあ、そして最終的にですね、その後そのまま囚人として、パウロはローマに、護送されることになります。来月11月3日からロードショーになります映画パウロ、愛と許しの物語ですね。パウロという映画が11月3日に始まりますけど、来週また命の言葉書の磯川さんがチケットを持って、礼拝に来てくださいますが、そのパウロという映画もですね、ちょうど、このパウロが囚人としてローマに送られたそのローマでの滞在が、舞台となっています。まあ、このローマ書を読む上でもいろんなこのヒントになることがいっぱい出てきますので、またぜひ皆さん映画をご覧になっていただければと思います。さて、まあ、そういうふうに、最終的にはローマに行けるんですけれども、このローマ人の手紙を書いた時にはまだ、パウロはローマに行ったことがありません。そしてローマに行こうとして計画している段階ですね。 それを第3回伝道旅行の時、コリントの町でこの手紙を書きました。まあ、このローマ書の最初を読みますとですね、パウロがいかにこのローマ行きを楽しみにしているか期待しているかということが、ひしひしと伝わってまいります。まあ、今日のところもですね、まさにそのパウロの思いが詰まっているところですね。で、今日はまあ8節からになりますけれども、その前の1節から7節では、まあ、パウロはこれ手紙ですので、いつものようにまあ挨拶の文章を書いているわけですね。で、まあ、1節でパウロがこの福音のために神様から選び分けられ、神様から使徒として召されたということについて、述べています。そしてパウロがこの伝えている福音というのは、死者の中から復活した神の子イエス・キリストご自身であるということ、福音イコールこの神の子キリストであるということも伝えています。ですからパウロが福音を伝えるということは、キリストを伝えるということでもあったわけですね。そして今日の節からですね、パウロが本当に熱い思いでこのローマ行きを望んでいることについて記します。早速8節から読んでみたいと思います。まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。まず第一にパウロは感謝を述べます。あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。パウロはたびたびですね、この神様という時に私の神って表現するんですね。私の神、さまざまな宗教があって神と呼ばれるものがありますけれども、私の神と呼べるのは、まあ、キリストの神だけではないかと思います。この私の神という言葉で、いかにこのパウロと神様との関係が親しい関係であるかということが分かります。神様も私たちのことを、あなたは私のものだよとおっしゃってくださいますけれども、同時に私たちも神様を私の神よと呼ぶことができるんですね。イエス様の十字架の仲介によって、私たちは今神を私の神と呼べる、そういう関係に入れられました。イエス様が私たちのすべての罪を十字架によって代わりに負ってくださって、清めてくださっているから、このままで、神様あなたは私の神ですと、そう呼べる関係になったんですね。このイエス様の仲介がなければ、神様はもう本当に遠く遠くですね、もう清らかでとてもとても私たちは近づけない関係だったのに、イエス様が十字架の贖いを成し遂げてくださったがゆえに、私たちは今神様を私の神と呼ぶ、そういう親しい関係にいられています。神様あなたは私の神です。どうでしょう、皆さんそう言えるでしょうか。ちょっと口で言ってみましょうか。神様あなたは私の神です。まあ、恥ずかしい方は心の中でもいいし、言えない方は言えないなと思って、なんで言えないんだろうとちょっと考えてみていただいてもいいと思いますけど、神様あなたは私の神です。覚えました？言ってみましょう。せーの、神様あなたは私の神です。ありがとうございます。まあ、そのようにですね、皆さん毎日お祈りするときに最初にそう言ってみてもいいかもしれないですね。神様あなたは私の神です。そうですよね。そんな思いでですね、祈るともっとこの祈りが、リアルなものになってくるんじゃないかと思います。もうパウロはもういきなりですね、ただ神というんじゃなくて、私の神に感謝しますと、まあ、そのように、 ローマの人たちに伝えています。さて、そのローマの人々にですね、私の神に感謝している、何を感謝しているのか、その感謝している内容がその8節の後半に書かれていますね。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。パウロがまだ訪問していないローマなんですけど、もうすでに多くのクリスチャンがいたわけですね、このローマには。で、あちこちにこのクリスチャンの共同体、集まりができていました。ちょうど使徒の働きの日章を見ますと、このペンテコステの日、聖霊降臨日の時にも、ローマの人たちがその場にいたということが記されています。使徒の働きの2章10節11節あたりを見ますとですね、ローマの人たちがそこにいて、この聖霊が弟子たちに下る様子を見ています。神の大きな御業を見ています。ですからそこで救われた人たちもいたのではないかと思います。そういう人たちがローマに帰って、このローマのクリスチャンの交わりを築いていった。あるいは、パウロが伝道旅行で、ローマには行きませんでしたけれども、ヨーロッパのいろんな国々を、回って福音を伝えてきました。そして教会がいくつかできていきました。その伝道旅行によって教会ができた、その教会の人たちと、ローマの人たちがどこかで接触してですね、交流ができて、そしてローマにも救われる人がまた起きていった、そういうこともあったかと思います。ですから、パウロが直接ローマには行っていないけれども、いろんな形でですね、もうローマにこのクリスチャンたちの群れが起きていたんですね。福音というのは一箇所にとどまりません。このように広がってまいります。当時のこのローマ帝国の中心であるローマに、すでにもうパウロは行っていないのに福音が広がっていた。信じる者たちの群れが起こされていた。そしてまた反対にですね、このローマ帝国の中心であるローマの方からも全世界にまた福音が発信されていったんですね。伝えられていった。全世界っていうとちょっとオーバーに聞こえるかもしれません。当時パウロの目から見ての全世界ですね。パウロが見ていた全世界、ヘレニズム文化の行き渡った世界、地中海沿岸を中心とした、このローマ帝国の世界、そこを全世界と言っていたんでしょうけれども、でも結果として最終的にはですね、この福音は全世界に広がっていきました。今も広がりつつありますから、そういう意味ではあながちオーバーな言葉でもないのかもしれません。ローマ帝国といえば、有名な言葉がありますね。すべての道はローマに通じる。世界史の教科書などにも書いてありますけど、すべての道はローマに通じる。そういう言葉が、ことわざにもなりました。まさにこのローマ帝国時代に、ヨーロッパの各地から道路が整備されてローマに通じていました。この当時の中心都市であるローマと道が通じているということが、いろんなこの商売のためにもですね、いろんなこの情報を得るためにも大事なことだったわけですね。ですからこのローマとこの各地域がですね、しっかりとこの道路で通じていました。整備されたローマで、道路で通じていました。そのために、このローマの人々の信仰がまたあらゆる国の人たちに、またこの逆発信されていった、伝えられていった。しかも、決してこの福音が片隅の出来事ではなくて、そのローマ帝国の中心であるローマにも広がっていった。地 中海世界を治めていた帝国の中心地でキリストを信じる者たちの群れが起き、そこからまた各地域に福音が発信されて広がっていった。そのことをですね、パウルは非常に喜んでいるわけですね。ローマのほとんどの人たちはパウルはまだ会ったことがない、またローマを訪問したこともない。でもそこにいるあなた方の信仰が今度は逆に全世界に、言い伝えられている。そして福音が広がり続けている。そのことを私の神に感謝しますと、そのように言ってるわけですね。さて、9節10節に進みます。私が御子の福音を述べ伝えつつ霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。ちょっと9節の日本語分かりにくいですけども、これ直訳すると、まず最初にですね、神が私の証人です、神が私の証人ですっていうのが、ギリシャ語の言語では最初に来てるんですね。神が私の証人です、その神に私は我が霊を持って御子の福音において仕えているのです。神が私の証人です。その神に私は我が霊をもって御子の福音において仕えているのです。これが、直訳になります。要するに、この後パウルはもういつもいつも私はローマの人たちのことを思ってるんだ、祈ってるんだということを伝えます。でも向こうからすればですね、パウロとまだ会ったことがない、パウロがそこを訪問したことすらないのに、本当に私たちのことを思ってくれてるの、祈ってくれてるのって、思われかねないわけですね。思われてもおかしくない。だからそのことに対して、嘘じゃないですよ、本当にあなたたちのことを覚えてるし祈ってるんですよ、神が私の証人です、神様が証人となってくださいますということをここで伝えてるんですね。9節で、ローマの人たちからすればなんか社交辞令に捉えかねない言葉なので、そうじゃないんだ、本当にあなたの方たちのことを思ってるし祈ってるんだ、神様がその証人になってくださいますよと、そういうふうに強調してるんですね。でもどうしてここでこんな、なんか文章がややこしくなるかというとですね、パウロは、もうただ神が私の証人、神が証人ですとだけ言えばいいのに、パウロはこう隙あらばですね、その神様についてまた伝えようとするわけですね。その神様ってどういう方かということを、伝えようとするから、またここに就職語がいっぱいついちゃうわけですね。それだけパウロの中にやはり神を伝えたい、そういう思いが熱かったんだと思います。ただただただ神だけでは済ませない、ここでもですね、その証人となってくださる神様に、私は心から、霊を持って心からっていうことですね、心から仕えているんだ、その神様に私は心から仕えているんだ、そしてその神の子キリストの福音を伝えることにおいて、神の子キリストを伝えることにおいて、その福音を伝えることにおいても、おいて仕えているんだ。そういうことを、ここで加えているわけですね。神様に対してどのように仕えているかということを、この加えています。その神様が、本当に私があなた方のことを覚えて祈っていることの証人ですよと。そのように旧説と言ってるわけですね。そしてその祈りの旅ごとに、何とかして今度は道が開かれてあなた方のところローマに行けるようにと願っているんだ。 神様も知ってくださっているように、このローマの人たちのこと、群れ群れのことを思わない時はない。それほどに、あなたたちのことを覚え、またローマを訪問したいと願っています。誰かのために祈ってるとですね、本当にこう祈ってるだけじゃなくて、その人に会いたい、その人の上に神様がどういうふうに働いてくださっているかを見たいという、そんな思いが湧き上がってまいります。パウロもローマの人たちのために祈っていた。ほとんど会ったことのない人たちだけど祈っていた。で、祈れば祈るほどですね、本当にそのローマの人たちの上に神様がどんなに御業を起こしてくださっているか、彼らがどういうふうにして神様を信じて歩んでいるか、もうそれをもうぜひ見たいという、そんな切なる思いが湧き上がってたわけですね。でも神の御心がなければどんなに来たくてもいけない。神様が道を開いてくださらなければどんなに行きたいと思っても行くことができない。そのことを、パウルは、実感していました。事実、先ほどもお話ししましたけど、パウルはこれほどにローマ行きを切に願っていたけれども、すぐには行けないわけですね。計画通りには行けませんでした。ようやくこの後エルサレムに献金を届けて行こうと計画していたのに、結局その道はすぐに開かれませんでした。その後カイザリアに幽閉されて2年以上かかってしまいます。そういう意味では神の御心、神のご計画があります。神様のご計画は私たちの思いとは異なるんですね。私たちはすぐにこうこうこうしてこうしたら、そしたら次にローマに行っていついつ行ってって、こう、だいたいどっかに行くときは計画をいたしますよね。でもどんなに計画しても、それが神の御心の時でなければ道が開かれません。しかもパウロとしてはもう全然予想もしていなかった、思わぬ形でこの後、2年以上かかりますけれども、ローマにしかも囚人として送られるわけですね。実際ローマに行くときには囚人として、また兵士たちに護衛されながら行くことになります。でもそれは一番安全な形でローマに行くことでもありました。この兵士たちに守られながらですね、そうでなくてもこの当時の旅というのは本当に命の危険がいつもありますから、そういう意味では一番安全な形で、囚人という意味ではありますけれども、ローマの兵士たちのこの強固な守りの中でですね、安全にローマに行くことができたわけです。しかも使徒の働きを読んでいただくと分かりますけど、その途中でも神様の力と福音を伝える機会が多々ありました。幾度もありました。そういう意味ではパウロの計画した通りではなかったし、時も全然思ったより後になっちゃうんですけれども、それも神様のもう素晴らしい計画のご配慮の中にあったことなんですね。私たちも何かをするときにいろんな計画をいたします。でも本当に神様の許しがなければ、御心でなければ、その計画通りには進まないということがたくさんあります。イザヤ書の55章7節から9節にこういう御言葉があります。主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。神様の計画と私たちの思いというのは、大体違うんですね。でも 私の思い通りにならなくても、それで特別ですね、不安に思う必要はありません。ああ、今は神様の時ではなかったんだ。神様のご計画はある。神様のご計画は完全だ。私たちの本当にもう近視眼的なですね、今見えているところでしか判断できない私たちのそんなちっぽけな視野を超えて、神様は世界を治め、宇宙を治め、歴史の始めから終わりまでを見据えた中でご計画をなさる方、その神様の計画を信じていけばいい。だから自分の計画通りでなくても私たちは神様を信頼して待ち望むということができます。まあ、そういう意味ではパウロも同じだったんですね。すでに神の言葉の約束は与えられていました。あなたは必ずローマに行かなければならない。でもそれがいつであるのかは示されていなかったから、パウロの計画通りではなかったけれども、でも最終的にはローマ行きが実現いたします。さて、でも何度も言いますけど、このローマ人の手紙を書いた時にはまだすぐに行くつもりでいたんですね、ローマに。そして11節と12節を意味します。パウロがどんな思いで、どうしてそんなに彼らに会いたいのか、どうしてそんなにローマに行きたいのかという理由がですね、この11節と12節に書かれてあります。ローマ書1章11節、私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。パウロがどうしてそんなに熱くローマのクリスチャンたちに会いたいと願っているのか、切望しているのか、その2つの理由がこの11節と12節に書かれています。まず1つ目の理由としては、パウロに与えられているこの御霊の賜物ですね。11節、パウロに与えられている御霊の賜物を少しでもローマのクリスチャンたちに分け与えたい。そして彼らを強めたい、強くしたい、力づけたい、その理由でローマに行きたいと切望していました。パウロに与えられている御霊の賜物、それを分け与えてローマの人たちを強めたい、力づけたい、御霊の賜物って何だろう。御霊の賜物といってもいろいろあります。パウロの場合は、言葉に、こう集約するのは難しいですけど、例えばこの福音に対する明確な理解ですね。聖書そのものから福音に対する明確な理解、知識がある意味で御霊の賜物として与えられていました。また聖霊に満ち溢れ、愛と力が賜物としてもう与えられていた、そういうことを私たちはこの聖書を通して客観的に分かります。そういう神様から与えられた賜物を持ってローマのクリスチャンたちの信仰を励ましたい、助けたい、そういうふうに願ったんですね。ちょっと一見横柄な言葉に聞こえるかもしれません。なんか何様だっていうようなですね、ふうに客観的には言われかねない表現ですけど、でもパウロはちゃんと神様が自分に与えてくださっている賜物というものをちゃんと理解し受け取っていたんですね。しかも別にそれを誇るわけではありませんでした。それは本当に神様のため、人のために、用いるために与えられているとちゃんと理解していましたから、決してそれはパウロの誇りにならなかったし、別にパウロはほらこんなすごい賜物与えられるぞって言って自慢してるわけじゃないんですね。ただちゃんと与えられているものは神様のため、人のために使いたい、 そういうふうに理解していましたので、ローマの人たちにとっても、まあ、自分がそういう御霊の賜物を少しでも分け与えることで彼らの信仰が強められるならば本当に嬉しいと、そのように、まあ、素直に思っていたわけですね。まあ、御霊の賜物というのは、別に全てがの人がみんな同じものが与えられているわけではありません。人それぞれにでも神様が与えてくださっている賜物というものがあります。まあ、それがいわゆる才能とか能力というものである場合もありますし、人によっては財力という形で与えられている人もいるかもしれません。時間だって賜物ですよね。時間があることでできることというのはいっぱいあります。時間がないことでできないということもいっぱいあります。時間も賜物。あるいは普通の人だったらこういうのってすごく苦になるんだけれども、私は全然そういうの苦にならないんですよねっていうようなことがあるかもしれません。それも一つの賜物ですよね。また特別な課題で苦しんだ経験、それも、同じ、悩みで苦しんでいる人にとっては、大きなこの賜物となります。同じ病気を経験した、あるいは家族の問題で苦しんだ、いじめやいろんな人間関係で苦しんだ経験、親しい人と死別したその経験、失恋とかあるいは離婚、まあ、今でしたら、被災した経験、避難所生活をしたとかですね、被災した経験というのも、まあ、本当に大変なことですけれども、でもまた同じ苦しみをしている人にとっては、大きな賜物となりますね。そういう経験というのは、同じ痛みを持った人を励ますことができる、まあ、そういう痛みの経験というのもある意味で主から与えられた賜物だと思います。繰り返しますけど、与えられた御霊の賜物は神様と人のために用いていくために与えられたものです。自分を誇るために与えられたわけではありません。人のために、主のために用いていくときに、さらにその賜物は生かされていきます。まあ、パウロはいろいろ賜物を与えられているからいいよね、でも自分なんかが同じように言ったって、かえって迷惑じゃないかな、まあ、そんな風にですね、まあ、ちょっとこう引いてしまう思いっていうのも、まあ、私たちですこう心の中に起きやすいかと思います。でもそれは別にいわゆる謙遜とかそういうことではないんですね。イエス様が、このタラントを与えておられる 例がありますけれども、10タラント5タラントを与えられた人、1タラントを与えられた人、それぞれに忠実に用いることを神様はまあ良しとしておられます。でも1タラントしか与えられてなかった人は、こんだけしか与えられてないしどうせ役に立たないだろうから、まあ、そんな思いでですね、地面の中に埋めてしまいました。与えられた1タラントを埋めてしまいました。すると、主人から不忠実なしもべよと叱られてしまうわけですね。マタイの福音書25章、25節以降に書かれてありますけれども、まあ、そんなふうにですね、与えられているものを、まあ、どうせちっちゃいものだからこんなの使ったって役に立たないだろうとかって言ってですね、地面の中に埋めてしまうことは決して神様喜ばれることではありません。たとえ1タラント小さなものかもしれないけれども、それをまた神様のために、人のために用いていくことを、まあ、神様は良しとしてくださって、私たちに1タラント5タラント3タラント、分かりませんけれども預けてくださっているわけですね。ですからそれは神様のため、人のために用いていくために与えられているものです。まあ、与えられたものが自分の中でまだよくわからないということもあるかもしれませんが、 それでも主から迫られた時に導かれた時にはもう主がおいでようなのですと、主が使わされたところに出て行きましょう。先週の林野さんのお話にもありましたね。主がおいでようなのですとおっしゃってくださってるならば、自分で、でもなああだなってこう言い訳しないで、主が使わされたところに出ていく、そして与えられたものを持って使えていく。何かしら主が私たちに与えておられるものがあります。そして主はそれを用いようとしてくださっています。パウロはパウロで自分に与えられたこの御霊の賜物をいくらかでもローマのクリスチャンたちに分けて与えたい、そして彼らの信仰を強めたいと、そのように単純に思ってたんですね。そういう理由でローマを訪問したいと切望していました。まあ、それこそ11節で御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてという、まあ、実際にはいくらかでもない、パウロが使わされることで与えられるものは本当に大きかったと思いますけれども、でもパウロとしてはその大小問わずですね、もう少しでもいいから、いくらかでもいいから、その自分に与えられている賜物を分け与えて彼らの信仰を強くしたい、強めたい、励ましたいと、そのように切望していました。それと同時にですね、そのローマを訪問したい理由の2つ目は、12節にありますけれども、もう一つの理由は共に励ましを受けたい、互いの信仰によって共に励ましを受けたいという理由もありました。つまり、パウロの賜物を分け与えるだけではなくて、パウロもローマのクリスチャンたちとの交わりを通して励ましを受けたい、パウロ自身も自分も励ましを受けたい、そのようにも願っていた。まあ、それが二つ目の理由ですね。まあ、どっちも、一番目二番目と言い難い、どっちも大切な理由です。互いの信仰によって共に励ましを受けたい。信仰というのはこの互いに分け合うものなんですね。与え合うもの、どちらか一方だけが与えてどちらかだけが受けるというものではなくて、もう常にギブアンドテイクです。例えばどなたかが病気になられたり、まあ、高齢になってなかなか外へ出れなくなった、まあ、そういう教会に来れなくなった人をですね、まあ、皆さんいろんな形でお見舞いしたり訪問したりしてくださっています。本当にありがたいことです。でもその時にですね、訪問を受けた方だけでなく訪問した方も恵まれて喜びに満たされる、まあ、それは実際にやった方は皆さん経験していらっしゃると思います。訪問してくれてありがとう、お見舞いに来てくれてありがとうって言われるかもしれませんけれども、行った方も、いやむしろ行った方の方がですね、恵みをいただいたり神様からの大きなこの励ましをいただいて帰ってくるということが多々あります。とか多分、まあ、私なんかは毎回そうですね、そういう感じになりますね。共に受けるものがあります。ですから信仰の出来事というのは本当にお互いなんですね。片方が与える方、片方が受ける方ではない、客観的に見ればそう見えるかもしれないけれども、互いの信仰によって共に互いに励まし合う、それが信仰の交わりです。まあ、この礼拝の中でもですね、まあ今、まあ、私はこうやって聖書のことをお話ししてますけれども、そしてまあ皆さん聞く立場にあるのかもしれませんけれども、でもだからといって、礼拝で私が与える人で皆さんが受ける人では決してないんですね。もしそうなっていたら、礼拝としては不健全な状態だと思います。私も語りながらまた神様からの語りかけを聞いていますし、皆さんの存在を通して 神様の導きを受け取っています。まあ、ちょっと変な話ですけど、私はこう礼拝でですね、皆さん一人一人の顔はあまり見ないんですけれども、恥ずかしがり屋なんてそんなできないんですけれども、でも五感でですね、この回収の雰囲気というのは感じているなと思うんですね。でそこにいる人のこう悩んでる、あの人こういうことで悩んでたなとかですね、そんな思いがふっとこうメッセージを語っている時にこう入ってきます。そうするとこう、まあ、もちろん礼拝のために結構な時間割いて準備いつもしてるんですけれども、でも全然準備していなかったようなことをふっとこう語らされたりとかですね、まあ、そういう精霊の導きというのがあります。まあ、そういう意味では私も皆さんからこう受けているものがいっぱいあるんですね。また、礼拝を通して、あるいは礼拝の御言葉を通して受けたこととか、具体的にこういうことを迫られたとかですね、そういうお証しを聞きますと、まあ、それを通してまた私自身が教えられたり励まされたりすることがあります。また何よりも皆さんがこの礼拝に期待して祈って参加してくださる、まあ、そういうことがあって初めて礼拝っていうのはさらに豊かにされていきます。まあ、礼拝一つとってもそうですので、まあ健全なこの教会の交わりというものもですね、常にギブアンドテイク、誰かが与える人で誰かが受ける人、それは決して教会として健全な状況ではありません。今日の招きの言葉にコロサイ書の3章16節の御言葉を掲げさせていただきましたけど、そこでキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え互いに戒めなさいとあります。これもまさに互いなんですね。互いに教え互いに戒めなさい、誰かがいつも教えて誰かがいつも戒めてではない、私だって皆さんから教えられることいっぱいありますし、皆さんの言葉でああしまったと言ってこう反省することもいっぱいあります。もうそれでいいんだと思うんですね。そうじゃなくなっちゃったら不健全だと思います。まあ、そういう意味でパウロもですね、今切にローマの訪問したいと願っている。一つには、それなりに、まあ、パウロなりに神様から与えられている賜物を彼らに少しでも分け与えたい、そして彼らの信仰を励ましたいという願いと同時に、自分もローマの人たちとの交わりを通して励ましを受けたい、互いの信仰によって共に励ましを受けたい、そういう願いを持って今ローマ行きを切望してるんだということを、もうこの手紙の初っ端からですね、その熱い思いをパウロは語っています。はい、今日のところまとめますけど、まあ、パウロは直接にはこの福音を伝えていない、まだ伝えに行ってはいないローマにも、もうすでに福音が伝えられていました。そして福音が広がっていました。そのローマは当時のローマ帝国の中心です。しかもそこから、道路が整備されるというこの歴史的な出来事も通してですね、あらゆる国々にもう福音がまた伝えられていきました。さらに広がっていきました。そのローマにパウロは今行きたいと切に願いながら、未だその道が開かれないでいます。でもパウロは神から与えられている恵みの賜物をローマの人たちにも分け与えて、彼らをさらに力づけたいと願っていますし、自分も彼らから、良きものを受けて力づけられたいと願っています。共に神の励ましを受けたいと願っています。諦めずにローマ訪問を切望していることをここで伝えています。私たちの交わりも誰かが一方的に与えるだけ、誰かが一方的に受けるだけではなく、まあ、知らないうちにですね、互いに良いものを、まあ、神様が与えてくださったそれぞれの賜物を分け合ってるんですね。それによって力づけられています。まあ、そのことを私たちは交わりの中でいつも受け取りたいと思います。でもし主がお入り用なのですと言われたときには、いや自分なんかと言わないでですね、与えられたものを地中に隠すんじゃなくって、 私をも主は用いてくださり、何かをしてくださるんだと、そして私もそこに出ていくことで何かを受け取ることができるんだと、まあ、そう信じて出てまいりましょう。必ず私たちの側も、恵みを受ける結果になっていくと思います。捧げる人、与える人、こそが、まあ、実は誰よりも恵みを受けてるんですね。結果的には互いに励ましを得ます。使徒の働きの20章35節に、主イエス様がおっしゃった言葉が記されています。これは福音書にはないんですけれども、使徒の働きの20章35節で、まあ、パウロが、まあ、イエス様がこういうふうにおっしゃってたというふうに記してあります。このようにしてロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。主イエス様がですね、受けるよりも与える方が幸いであると、まあ、そのようにおっしゃった、まあ、パウロはその言葉を、まあ、他の弟子たちから聞き受けてたんでしょうね。でも実際に与える人、捧げる人というのは、それ以上に神様から受ける人、結果的には捧げたら減る、与えたら損するじゃなくてですね、捧げた結果もっと豊かになる、与えた結果もっと恵みがあふれる、もうこれが、キリストを信じていくときに起きる出来事ですね。ですから絶対に一方的、片方だけが与えて片方だけが受けるという結果では終わりません。私たちの交わりというのは常にギブアンドテイク、このように互いに共に励まし合い、共に受け合っていくものです。ぜひそのことを信じて、でもそれぞれ与えられたものをですね、神様のため、人のために用いていきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、このローマ人の手紙の初っ端からもうパウロの神様に対する熱い思い、そして祈り続けているローマの人々への熱い思いがあふれておりますけれども、本当に、このような思いを私たちも、持ち続けることができるように聖霊の火を灯し続けていてください。本当に、まず神様、あなたは私の神でおられる、本当にパウロが神様とどんなに親しい関係であるか、この表現からも思われます。そしてパウロはもうこの神様について、神様と言った途端にこの神様はこういう方なんだと、また好きあればそれを伝えようとしている、それほどに神様への熱い思いを持っていました。私たちも本当にそのような思いで神様のことを覚え、また祈り続けるものであらせてください。本当にあなたは私の神なんだと、そう告白しながらいつも祈りを捧げていくことができますようにお願いをいたします。また私たちの教会の交わりにおいても、一方的に与えるだけ受けるだけではなくて、本当に互いにこの受けるものがあること、本当に捧げていくときに、与えられた賜物を用いていくときに、また、自分自身も受けることがいっぱいあることを、具体的に交わりを通して教えていてくださりありがとうございます。どうかパウロがこのローマの人たちと切に会いたいと願っていた、そして本当に少しでも自分に与えられている賜物を用いて彼らの信仰を励ましたいと思った、同時に自分自身もローマの人たちの信仰を通して、強められたいと思った、本当にそんな思いを持ちながら、お互いの交わりにも期待していくことができますように帰りみてください。特に弱っている人、傷んでいる人のために、主がおいでようなのですと言われたときには、喜んで、訪問したり使えていくことができるように私たちのを導いてくださいますようお願いをいたします。教会の交わりがさらに聖書にある通りのものとなっていきますように、神様がこれからも導いていってください。 イエス様の御名によって、そしてまた本当にこの福音の広がりをパウロは喜び楽しんでおりました。私たちもこの終わりの時代にあって福音がさらに広がっていくことを祈り待ち望んでいくことができますようにお導きください。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。